ベツレヘムの村に住んでいたエリメレクさんとナオミさんの夫婦は、二人の息子を連れて隣のモアブという国に移り住みました。畑の作物がよく実らない飢饉が起こったためでした。二人の息子はモアブの国の女の人と結婚しました。ところが、モアブの国で暮らすうちに、夫のエリメレクさんと二人の息子は死んでしまいました。ナオミさんはとても悲しかったことでしょう。ナオミさんは故郷のベツレヘムの村に帰ることにしました。再び畑の作物がよく実るようになったからです。その時に死んだ息子のお嫁さんのルツさんは、ナオミさんと一緒にベツレヘムに行くことにしました。モアブの国で生まれたルツさんにとって、ベツレヘムは外国の村です。行けばきっといろいろな苦労をすることになるでしょう。それなのに、どうして行くことにしたのでしょうか。それは、ルツさんがイスラエルの人と結婚して、イスラエルの人々の神様こそ、本当の神様だということを知ったからです。そして、その神様を信じて生きていこうと決心したからです。こうして、ナオミさんとルツさんはベツレヘムに住むようになりました。しかし、ナオミさんとルツさんは自分で畑を耕す力はありませんでした。それでは、どのようにして生活をするのでしょうか。イスラエルの国には、落ち穂拾いという制度がありました。それは、麦の畑を持っている人が、麦の穂が実って刈り入れをするときに、畑に落ちた麦の穂を、生活に困っている人が拾えるように、そのまま残しておくという制度でした。そこでルツさんは畑に行って落ち穂を拾いました。ルツさんが落ち穂を拾っていた畑の持ち主は、ボアズという人でした。ボアズさんはルツさんに言いました。よその畑に落ち穂を拾いに行くことはない。ここから離れることなく、私のところの女たちと一緒にいなさい。借り入れをする畑を確かめておいて、女たちについていきなさい。若い者には邪魔をしないように命じておこう。喉が渇いたら水がめのところへ行って、若い者が汲んでおいた水を飲みなさい。とっても親切ですね。坊主さんはどうしてルツさんに親切にしたのでしょうか。それは、ルツさんのことを他の人から聞いて知っていたからです。どんなふうに知っていたのでしょうか。ボアズさんは言いました。夫が亡くなった後も、姑に尽くしたこと、両親と生まれ故郷を捨てて、全く身も知らぬ国に来たことなど、何もかも伝え聞いていました。どうか、主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主が、その御翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるように、御翼というのは鳥の翼のことです。親鳥が小鳥を翼の羽の中に入れて守るように、神様が神様を信じるルツさんを守って恵みを与えてくださるように、とボアズさんは言ったのです。ボアズさんは午後の仕事の時に借り入れをする若者たちに、ルツさんがたくさん拾えるように 麦の穂を刈り取った束から抜いて、わざと落としておきなさいと命じました。ルツさんはたくさんの麦の穂を拾うことができました。そして拾った麦の穂を打って早速脱穀して持って帰りました。ナオミさんはたくさんの収穫に目を見張って驚きました。ルツさんがその日の出来事をナオミさんに報告すると、ボアズさんはナオミさんの死んだ夫の親戚であることが分かりました。こうして神様を信じて外国に来たルツさんはボアズさんと出会いました。やがてボアズさんとルツさんは結婚して子供が生まれました。その子供の子供の子供、つまりボアズさんとルツさんのひ孫がイスラエルの王になったダビデさんだったのです。お祈りをします。恵み深き天の父なる神様、神様を信じて見知らぬ外国のベツレヘムの村に来たルツさんに、神様はボアズさんとの出会いを与えてくださいました。そしてルツさんを祝福して、このボアズさんとルツさんのひ孫がイスラエルの王であるダビデさんでした。神様のご計画は私たちの考えることができないような素晴らしいものです。神様、私たちもいろいろな不幸な目にあったと思うときに、そこで諦めないで神様の導きを信じて前に向かって生きていくことができるように、どうか力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。